皆様こんばんは、サウナマン1号です。今月もサウナマン1号の部屋をお届けしていきます。この番組はサウナマン1号が発信している YouTube チャンネル北陸レコードの裏作成裏のお話や地元サウナ音楽のお話などゆるりと皆様にお届けいたします。それではこの後30分ほどサウナマン1号にお付き合いください。では毎度毎度、我々のご説明をさせていただきますと、YouTube チャンネル北陸レコードとは、こちらはですね、サウナ好きのサウナマンたちが、ラップで山梨県富士北陸地域の魅力や、サウナについて発信しております。また同世代に共感を得られるようなコンテンツも制作しておりますので、ぜひ、一度、見ていただければと思います。でこちらも毎度毎度言わせていただいておりますが、サウナもラップも人並みに好きな程度なので、玄人の方は、ぜひ聞き流していただきたいと思います。それではじゃあ今回も進めさせていただきます。まずサウナのご紹介で、最近ちょっと忙しくてなかなかもうサウナ施設とかに行けないのが状況なんですけど、ちょっとこの間、まあ、仕事で、三島の方に行きまして、そこで道見院に泊まったんですよ。感動しましたね。ビジネスホテルのあれはもう域を超えた、もうやっぱサウナ施設の力の入れようがすごいなと思って、ちょっと調べてみたんですけど、やっぱ道見院自体がもう全国やっぱサウナに力を入れてる、まあ多分ご存知の方は多分多いと思うんですけど、なかなかやっぱサウナーの気持ちが分かってる施設ですね。まあ三島の道見院はそんなにサウナ自体は大きくはなかったんですけど、なかなかまあ設備もよく、ちょっとね外気浴するスペースがちょっと少ないっていうのがあの難点ですけど、まあでもあの小さい露天のところに椅子があったりと、まあ半身浴したりと、意外にまあ時間をずらせば結構楽しめるので、ぜひねなんかこう出張の際みんな行っていただきたいと思います。あとやっぱ道見院のすごいのが無料のサービスが多いですよね。なんかお風呂上がりにアイスとか、時間によってだと思うんですけど、で朝だとなんか乳酸菌ドリンクみたいなのもまあ無料で、あれみんながめつい人だと全部持ってっちゃうやつとかいそうな気もするんですけど、まあまあそういう人も少ないんですかね。まあ本当に、あと何かって、あの夜泣きそばっていう、夜にこれもラーメンがあの無料であの食べれるんですけど、なので僕はまあ最近泊まるときは、まあ夕飯はなるべく早めに済まして8時半までにやっぱチェックインして、でそっからもうすぐサウナ、8時半で、まあ、9時からまあ10時半ぐらいまでサウナを堪能すれば、この夜泣きそばっていうのがまあ9時から9時半から11時までしかあの提供する時間がないので、まあそれに合わせて最後サメシでこのラーメンを、まあすごい美味しいもんで、美味しいもんってなんていうんですかね、まあ本当に普通なんですけど、やっぱなんかすごい美味しく感じるんですよね、こういうところの。これでサメシを食って、これが自分の中の最近のゴールデンコースというか、まあちょっとした幸せですよね。まあまあまあまあ本当に、まあすごい、まあサウナっていうよりもトータル的にすごい良かったなと思って、まあ今回ご紹介させていただきました。まあね、少し落ち着きたんで、そろそろいろいろなサウナの施設を行きたいなと思うので、ぜひね、まあ、今一番気になってんのはあの山中湖のマウント富士の露天のスペースに新しいサウナ施設ができたらしく、そこにねぜひ行ってみたいんですよね。まあ、近々行きますので、またねここでご紹介できればなと思います。そして、本日は長渕剛とヒップホップについて語りたいと思います。以前誰だっけな、サウナマンの誰かが来た時に、なんか長渕剛が、まあ、僕が好きなっていうこと で長渕剛はヒップホップだって僕が言ったんですよね。まあ、それの、まあ、について解説をして 行きたいと思います。あくまでも持論です。でこれも長渕剛も僕も人並みに好きな程度なので、クロートの方怒らないでください。長渕ファンは怖い人が多いんでね。これあくまでも持論ですので、本当聞き流していただければと思います。まあ、長渕剛はヒップホップかと言われると、答えは、基本的には、違いますね、フォークやロックだと思います。ジャンルで言いますと、ただこれはサウナマン的、サウナマン1号的には、ヒップホップと呼んでるだけです。まあ、実際に長渕剛をねすごいリスペクトしてるラッパーってすごい多くて、なんていうんですかね、やっぱこのヒップホップ自体も音楽ジャンルっていうよりも、なんですかね、もうこのまあカルチャーだったり、まあそういうとこもありますし、その心構えというか気持ちの問題のとこもあって、結構長渕剛を見てるともうラッパーパーのこの気持ちとなんか似てるなというか、まあ、逆なのかもしれないですけどね、長渕剛の気持ちがやっぱこうラッパーたちに近い、どっちだ、結構長渕の影響を受けたラッパーの人たちってやっぱ多いんですよね。特にね、もう最初の方に本当に活動してた、まあ、ハンニャさんとかジブラさんとか、まあ、この辺とかね、本当にリスペクトしてて、で僕思ったんですよね、やっぱりなんでこうヒップホップっぽく自分が感じてしまうか、長渕をやっぱこのリリックというかこの詩で人をこう動かすというか、まあ、以前も言ってんですけど、そのラップでパンチラインって言ってこう特にこう印象付けるフレーズをこうヒップホップの中だとこうパンチラインって言うんですけど、自分も長渕の曲はパンチラインがすごいあるんですよ。うわ、グッとくるような、まあそういうところで結構自分がヒップホップだなってこう何も意識せずこう感じてたのかなと今回改めてちょっと感じましたね。まあ、ちょっとダラダラとこう喋らせていただいたんですけど、早速ちょっとね本日1曲目いきたいと思います。この曲はね、まあ長渕、だんだん長渕ってこう呼び捨てするのがちょっと辛くなってきて、今日は長渕さんでいきます。で長渕さんの曲で、まあ一番ですけど、もう代表曲ですね、誰でも知ってると思うんで、僕はこの曲で正直長渕世代ではないんですよね。結構僕、まあ、親の世代だと思うんですけど、で僕がやっぱ知ったきっかけとかハマったきっかけがこの幸せになろうよという曲で、でさらにこれが確か2003年ぐらいに出てて、2004年になんとやっぱリスペクトをしてる人たちが一緒に幸せになろうよを歌ってる曲がありまして、めちゃめちゃこれももはやこれはもうヒップホップです。ヒップホップにアレンジされています。まあ、これをね聞いていただきたいと思います。それでは本日の1曲目、長渕剛で幸せになろうよ04、どうぞ。 Yeah. Hey yo, 兄貴、俺らも我慢なんね、クソみてえなことばっかが起き上がって、クソみてえなやつばっかがのさばって、自分勝手いい加減腹が立って、俺だって最高のパパかどうかは知らねえが、ムカつく虐待のニュース、誰だって悩みはあんだろうが、甘えてんじゃねえぞこのタコ、叫び吐こう、yeah. 胸ぐらの代わりにマイク掴んでぶちまける、ダーティーワン、これが俺のスタイル、一生変わらない、否定ことが溢れ出て止まらない、俺はただ正直に生きてだけ、やりてえことやって死にてえだけ、おめえらの声が聞きてえだけ、じゃなきゃ幸せなんて意味ねえんじゃねえ、yeah. It's like that、yeah. Come and say兄貴、そして二人で
かけて That's my prerogative そうそう不良の特権戻るとこなんてねえから苦労も当然前向こうぜ先に進もうぜ俺らなりの未来図を作ろうぜ You know 体中に感じろ幸せ向かいアジアの夢の島まで、海の広さに負けないように眩しい太陽を睨んでみた粒濡れの僕は魚になりあの島まで泳いでいた初めて出会った場所にもう一度戻ってみようそして青い空に抱かれ幸せになろうよ金のようで金じゃね違う力かく汗だぜ Hey 兄貴 Hey 兄貴叫ぶぜ俺は毎日生まれちゃ死んでくそんな中笑っていてアホンダラだもっと多くのやつに幸せ今みんなが持ってる力でああ間違いなそいつは今だぜ
緑の大地で鳥が鳴いた君は両手を広げ空を飛んだ
星空を見上げ夢を叶えた月の光で歌を歌った出会った頃の二人にもう一度戻ってみようそして幸せになろうよ初めて出会った場所にもう一度戻ってみようそして青い空に抱かれ幸せになろうよ
長渕剛で幸せになろうよ04でした。これはもうヒップホップですね。これ当時僕も知らなかった。ちょっと後からこの曲あるの知ったんですよね。多分2003年に幸せになろうよが出て、この時はすごい僕ハマってたんですけど、意外に知らなかったんですよね。で、まあまさかのジブラハンニャ、まああと歌手の方は僕は分かんない、まあ、ゆずは分かったかな。あといろんな方々が、参加して、まあ、リミックスみたいな感じでやってたんですけど、まあ、このようにやっぱこうラッパーの方からもう兄貴とこう言われて慕われてる長渕剛さん、実際にこれに参加してたハンネヤっていうラッパーが、まあ、本当昔からも活躍されてる方なんですけど、 もうね、この方も子供の頃すごいなんか劣等感の塊だったらしいんですけど、なんか長渕さんの曲を聴いて勇気をもらって生きてきたと、もうこう言っておりまして、で実際にこの人の、曲ですごい自分の中のパンチラインがあるんですけど、なんだっけな、ビーツ&ライムっていう、まあ、曲がありまして、ここで、ハンニャさんの、リリックで、あゆは浜崎、パンは山崎、長渕生まれヒップホップ育ち、これねかっこいいですよね。長渕生まれですからね、やっぱこの長渕で、こう音楽とか、まあ何ですかね、こういうのをが目覚めで、まあ、ここはね曲のジャンルで、で長渕さんはフォークですけど、まあハンニャはこのヒップホップで行くと、こうヒップホップ育ちって、これ聞いてかっこいいなと思っちゃいましたね、長渕ファンの自分としても。そうそう、まあこういった感じで、もう本当にこうリスペクトされてる感じ でちょうどこのハンニャについてちょっと久々にいろいろ調べてたら、なんと2025年1月って、まあ、今年ですよね、アベマのオリジナルのドラマで主演をするらしく、なんかしかもこの内容見たらめちゃめちゃ面白そうで、なんかタイトルが警視庁麻薬取締課モグラっていう、なんか一応警察の役なのかな。でなんかこの麻薬を取り締まるために、某ラップグループの中におとり調査、まあ、モグラっていうぐらいなんで、おとり調査で、ラッパーになれっていうなんか指令を受けるようなドラマだそうです。結構こういうおとり調査ってあるんですけど、大体ヤクザだと思うんですよね。ヤクザにこうお前なって中で内部で調べろ、まさかラッパー、まあ、それはハンニャがやるよなっていう、ちょっとすごい最近興味のあるドラマです。ぜひ皆さん見てください。もともと結構ハンニャはわりかし、まあ、主演まではいかないですけど役者としても結構出てて、これも結構長渕さんの影響を受けてるなと思うんですよね。長渕剛もかなりドラマ出てましたからね、昔エイジだったり、あとユージか、あとなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、結構いろいろやっぱ俳優としてもすごい活動してて、やっぱ男、なんか男がこう惹かれる感じなんですよね。でね、またいろいろ調べて知恵袋で面白いのがあって、なぜラッパーは長渕剛が好きかっていう、なんかヤフー知恵袋だって、その答えが長渕が男の中の男だからですっていう、この回答、これ見て納得しちゃいました。そうなんですよね、やっぱだ結構ラッパーの中でも、やっぱ長渕さんをリスペクトしてるラッパーってやっぱすごい男気があるというか、すごい男っぽい人だから、最近の若いラッパーとかそんなあんまりそういうの感じないんですけど、やっぱこの世代ですよね、やっぱその男っていうところでなんか魅力があるのかなと。まあ、あとはやっぱり先ほども言ったように、やっぱ歌詞とかね、言葉でやっぱ人の心を動かすところが、やっぱこうヒップホップに似てるというか、っていうかもうなんか長渕剛さんの影響でこうヒップラッパーたちもこう言葉でこう動かすっていうねのを受けてるのかなっていうのは感じますね。まあ実際僕も結構長渕剛さんの歌でこううわー動かされるっていうのもありまして、結構あのマイセルフという曲とか、あの当時20代ぐらいかな、なんか聞いてて、なんかやりたいこととやりたくねえこととが思い通りにいかなくて、夢は何ですかと聞かれることがこの世で一番怖く思えたっていう、これすごい響いたんですよね当時。まあ、病んでたんだなきっと俺も。なんかすごい分かっちゃったんですよねこの気持ちも。あとなんだっけな、このアルバムがすごい好きで、このジープっていうあの長渕剛さんのあのアルバムがあるんですけど、これ僕結構好きで、このマイセルフも入ってるんですけど、その中に入ってる人生ラララララっていう曲もあって、 これもなかなかパンチないって、なんか人生一回きりだから、あの生まれ変わるなら生きているうちにっていうねフレーズ、結構これも動かされましたね。あ、変わんなきゃって、こうね、やっぱ20代とか、まあ、いろいろ悩み抱え、なんか悩みと常にこういる年代の時には、このね、リリックっては言わないと思うんですけど、もう歌詞がすごい響いちゃいましたね。そうそうそうそう、まあ、あと本当になんていうんですかね、曲調で言うとヒップホップっていう曲が、ヒップホップの曲が1個あるんですよ、まあ、さっき あのリミックスの幸せになろうよももちろんそうなんですけど、キープオンファイティングっていうアルバムの中の、まあ、まさにキープオンファイティングっていう曲なんですけど、これは完全なんかブレイクビーツみたいな、なんていうんですかね、すごいダンスミュージックで、もうヒップホップっぽいんですよね、曲調が。だから結構幅広い方ですよね、その音楽に関して。まあ、やっぱ元々はフォークとかだと思うんですけど、まあそれでやっぱブルースっぽいのあったり、カントリーっぽいのもいろいろありまして、あとレゲエっぽいのが多いんですよ、意外に。レゲエ調の曲多くて、これもあの自分が好きなアルバムのジープの中に1個入ってるんですよね。あのすごいレゲエっぽい曲、これは最後に聞いてもらおうかな。そうそうそうそうそう。で本日の2曲目はまさにその、まあ、ジープのアルバムの中の、もうその名の通りジープという曲があるんですけど、これぜひ聴いてもらいたくて、あのご用意しました。ぜひ聴いていただければと思います。長渕剛でジープ、どうぞ。
ワークブーツに履き替え、赤いジャンバー引っ掛け、夜明け前の湾岸道路を俺は西へと走らせ、背中に街が遠ざかり、背中に人が遠ざかり、俺の前にはただ風が吹いている。フロントガラスの向こうからやっと太陽が昇った。俺はできたばかりの歌をカーステレオから流した。深く息を吸い込み、そいつを吐き出したら、昨日までのざわめきが笑い始めた。オーマイジープ、悲しくてやりきれなかった。オーマイジープ、愛されていなかったのかも。オーマイジープ、不安ばかりの夜だった。オーマイジープ、俺は今海を見に行くところだ。Driving with my Jeep, driving with my Jeep, driving with my Jeep, with my Jeep.
FM Fujiyama。
はい、長渕剛でジープでした。この曲はね結構韻踏んでるんですよね。ワークブーツに履き替え、赤いジャンバー引っ掛けってね、俺は西へと走らせってちゃんと踏んでるんですよ、バチバチに。そうそうそう、まあまあそれだからってこうヒップホップっぽいっていうよりも、まあ、この曲は単純に自分これもあってやっぱジープに憧れちゃいましたよね。でずっと夢でしたもん、やっぱジープ買ったらこのジープを聴きながら海に向かうっていうのをね、すごい憧れてましてね、やっとできましたよ最近。でこのねアルバム、まあ、曲はいいんですけど、面白いのがこれアルバムのジャケット、オープンカーに乗ってる長渕さんの写真なんですよ。これその車なんとジャガーなんですよね。ジープっていう曲、ジープというアルバムなのに、ジャケットはジャガー。そして歌詞で赤いワークブーツに履き替え、赤いジャンパー引っ掛けって言ってるのに、黒いあの革ジャンですね、合ってるのはワークブーツを履いてるだけという、まあ、なかなかねこういうツッコミどこがあるとこも面白いっちゃ面白いですけどね。まあまあまあまあ、そんな感じでですね、あと長渕剛あるあるで、東京とこう歌詞は書いてるんですけど、それでちゃんとあの街って読まないといけないというね、で人間って書いてるんですけどそれも人と読むというね、これあの歌詞カードまで見てない人だと分かんないですけど、こういうとこもあって面白いです。まあこれは多分個人的なあれでした。でね、この先ほども言ったようにね、このアルバムに入ってる友達がいなくなっちゃったっていう曲がありまして、これめちゃめちゃレゲエなんですよね、曲調が。でこれのね歌詞もねちょっと自分分かるところがあるっちゃあるんですよね、共感できるんですよね。なのでね最後はねこちら、長渕剛さんの友達がいなくなっちゃったを聞いていただければと思います。どうぞ。
真っ黒に日焼けした俺たちはいつだってそれぞれの明日をかきむしっていたのに、なぜに友達は酒を飲まなきゃ本当のことを喋らなくなっちまうんだろう。なぜに友達は酒を煽りながら羨むような目で愚痴しか言わなくなるんだろう。なぜに友達は同じ川を一緒に渡れなくなっちまうんだろう。話すことも尽きてくるとそれじゃまたなって俺たちは屋根裏部屋を出た。変わったのは俺じゃなくてお前の方なんだと最後まで言えなかった。友達がいなくなっちゃった。気がついたら一人もいなくなっちゃった。だけど俺寂しくなんかない。仲良しクラブの付き合いは紛らさ。友達がいなくなっちゃった。気がついたら一人もいなくなっちゃった。気がついたら一人もいなくなっちゃった。だけど俺寂しくなんかない。仲良しクラブの付き合いはまっぴらさ。友達がいなくなっちゃった。
はい、長渕剛で友達がいなくなっちゃったでした。これもすごいわかるんですよね。まあ極端に友達がいなくなっちゃったっていうほどにはなんないですけど、やっぱね、そうそうそう、わかりますね。まあそんなことで、まあ本日のまとめに移らせていただきますと、長渕剛さんはヒップホップかというところで、まあ音楽ジャンルにはジャンル的には、ヒップホップではないです。ただ結構本当に曲によってあのジャンルが本当広いというか、まあ、レゲエがあったりやっぱヒップホップっぽいのも確かにあるにはあるんですけど、まあ、一番はやっぱもうなんていうんですか、心というか心構えですね、がヒップホップに近いものを感じるというのが結論です。はい、まあ、あとは、やっぱ詩ですね。やっぱヒップホップって、普通の音楽ジャンルと違ってやっぱそういうメロディーっていうのがない分、まあ、最近はまあ、あるものもあるんですけど、まあ、その辺が少ない分やっぱ本当にこう詩でリリックでやっぱこう表現するあのやっぱ音楽なので、その辺やっぱ長渕さんのこの詩の表現とかすごいやっぱ近しいものがあるのは確かに感じるなと。まあそういうのもあってやっぱこうラッパーの人たちがもうリスペクトするっていう気持ちもすごいわかりますし、うん、まあそんなところですね。すいません、なんかまとめが綺麗にまとまらなくて、一応、あ、これもあくまでもサラダマイチゴの、持論でした。はい、 ここまでね、30分ちょっと、まあ、今月も付き合っていただきありがとうございます。サウナは1号の部屋をお届けいたしました。ぜひね、YouTube チャンネルほくろくレコードの方も、ご視聴ご登録お願いいたします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。